天が定めた法則。話、池宮義弘。
皆様おはようございます。今日は本当にこう天気が支えられて本当感謝ですね。1週間前週間予報を見た時には金曜日も土曜日も雨だったんですね。これどうなるかな、大丈夫かなってちょっと心配でしたが、まあ全てを支配なさっている神様ですので、まあ委ねることにしました。そしたらね、金曜日も雨が降らず、今日もですねこういう天気で、まあカンカン照りではないことがむしろ幸いかもしれませんね。また今度は暑すぎて困ったかもしれませんが、素晴らしい良い天気を与えてくださいました。感謝いたしましょう。そうですね、今日は皆様と共にですね、天が定めた法則というテーマで、ちょっと皆様と考えてみたいと思います。まあ、実はこれはですね、そもそもこの皆さん多分読んだことがあると思います。パイナップルストーリーって読んだことないですか？ありますかね。面白かったでしょこのお話です。でもこれはね、笑い話じゃなくて実に教訓に満ちています。でこのことを皆さんが真剣に考えること、これ非常に大事だと僕は思ってるんですね。ですからあえてこれをですね、今日は話すことにしました。まずですね、大事な聖句なんですが、ルカによる福音書14章の33節、このように書かれています。それと同じようにあなた方のうちで自分の財産をことごとく捨て切るものでなくては私の弟子となることはできない。こういう聖句ですね。まあこの実はこの、パイナップルストーリーを書いた方といいますか、経験された方はですね、オットー・コーニングさんという方で、これはバプテスト系の、パプアニューギニアの宣教師さんなんですね。でパプアニューギニアにおいてのお話です。でまあ彼は、このパプアニューギニアにですね、宣教師としてまあ送られるわけですけれども、彼は国葬の土地に行ってですね、まあ生活していくために、畑を作ってですね、何かを植えて、まあ、こう食べ物をですね、少しでも食べ物を作っていこうとして、土地を耕して畑をしていたんですが、そこの土地はですね非常に痩せていて、作物がほとんど何もできない、そういう場所だったそうです。そこでですね、彼はまあ、困り果てた上で考えたのが、パイナップルを植えようと考えたんですね。おそらく沖縄県の土地と似たような土地だったかもしれませんね。酸性土壌でそれ以外何も生えないというような土地だったかもしれません。東村などにパイナップルがたくさんありますが、そこはですね他の作物はほとんどできないですよね。酸性が高すぎてパイナップル以外は枯れてしまうんですね。そういう場所です。ですからおそらくここもそういう場所だったんだと思います。で彼はですね、オットー・コーニングさんはですね、パイナップルを植えることにしました。ですけれども、パイナップルを植えてから収穫するまでに約3年かかるそうなんですね。で彼はですねそれを植えて、まあ心待ちにしていたわけです。そしてやっと、まあ、一生懸命世話をしてですね、実がつき始めました。そうするとですね、収穫ができる頃になったなと思ったら、そこの土地の、まあ、原住民がですね、実は泥棒の集団で次から次へとパイナップルを盗んでいっちゃったんですね。はい。まあそこのほとんど誰もがですね、この生まれつき盗み癖のあるようなそういう状態だったそうです。まあ彼らがですね盗むのは実はパイナップルだけではなくて、ある日ですね、オットーさんが持っていたたった一つの缶切り、これがですね盗まれ、しばらくしたらですね、ある女性の首飾りとしてこの首からぶら下がっていたっていうんですね。はい本当に完全に笑い話ですけどもね。そして、まあ、子供用のですね、子供のおむつ用のピン、まあ、どういうものなのか僕ははっきり分かりませんが、それもなくなってしまって、そしたら数日後、 女性の耳飾りとして耳に刺さってたっていうんですね。うん。そしてこの原住民というのは基本的に上半身この裸、いわゆる着るシャツを着たりしないそうなんですけども、ある時ある男の人がですね、シャツを着てそのお父さんの家に訪ねてきたわけですね。そして魚買いませんかってやってきたその人のシャツを見ると、お父さんの T シャツだったんですね。堂々と盗んだものを盗んだ人の家に来て物を売るというですね、そういう人たちだったそうです。そして、まあ、家のものは手当たり次第に盗まれていったそうです。そして数ヶ月経っても一個のパイナップルも手にすることができなかったっていうんですね、はい。まあもうお父さんはですね、なんてこった、私のものを返せって言ってですね、お父さんはイラついて怒りっぽくなっていました。でこの現地の人はですね、このお父さんのことをあまりにもこう怒り散らすので、こう言ったそうです。ケチで怒りっぽい白人というふうに呼ばれていたそうなんですね。でお父さんも負けてはいなくてですね、君たちさえいなければ私はいい宣教師でいられるんだというふうに言い返してたそうです。でその時ですね、お父さんはあることに気がついた。皮肉にもですね、ケチで怒りっぽい白人と呼ぶ彼らとの出会いによってですね、自分が怒りっぽい人間であることを初めて知ったっていうんです。自分のこの自分自身の醜さがですね、明るみに出てしまったんですね。こういう経験ないですかね。自分はそんなに怒りっぽい人間だと思っていなかったのに、ある人の出現で自分が怒りっぽい人だということが分かったっていう人いませんか。僕はそうあります。この人と同じような経験しても、自分は怒りっぽい人間なんだなって、そういう時に分かるんですよね。それでまあもうあれやこれや盗まれるので、まあ宣教の合間に診療所やそれから雑貨店なども開いていたそうなんですが、あまりにも盗まれるのでこの店を閉じてしまったらしいんですね。で今度はですね、閉じてしまったもんですから、今度は彼らが怒ってですね、ケチンボの白人といって、そういう捨てゼルフとしてその地域からどっかに引っ越していっちゃったらしいんですね。でお父さんたちはどうだったかというと、周りにですねこの原住民がいない生活、これがですね、まるでリゾート地に行って リゾート地にこう行ってですね、こうバカンスを楽しんでるかのように気楽で快適だったそうなんですね。まあ、なぜなら彼らは一日中このオットー家をですね、もう監視しているような状態で、あからさみに窓から中を覗き込んで何をしているか見ているそうなんですね。そしてたまにピクニックに出て行ったら、そこにもついてきて常に監視してるっていうんですね。でそういう人たちがいなくなったのでほっとして、このそして彼らが盗んでいたために食べられなかったパイナップルも食べ放題、そして毎日本を読み放題、手紙書き放題ということで、その気楽な生活を楽しんでいたんですね。ところが数週間経ちました。そうなってくるとですね、パイナップルを食べるのも飽きてくるし、本を読むのも飽きてくるし、そして手紙を書くのも飽きてくる。そうなった時に彼はですね、ちょっと考えました。それと同時にですね、ちょっと考えたんです。心が痛みました。なぜかというと、宣教師というのはいわゆる宣教活動しないといけないわけですよね。なのに周りに人が一人もいないんです。もう引っ越しちゃったから。彼のその店を閉じたというその行為によってですね、みんな引っ越して人がいなくなっちゃった、周りに。ですから、しかもその働きを支えてくださっているのは信徒の皆さん、その献金によって支えられているので、彼はちょっと心痛くなったんですね。のんびりとこう楽しんでいるこの生活は良くないと、これは間違っていると思ったわけです。そこでですね、ある時近くを通りかかった男の子を捕まえてですね、頼むからみんなを呼び戻してくれませんか、連れ戻してきてくださいって頼んだそうなんですね。そうすると数日経って彼らみんな帰ってきたそうです。そしたらたちまち元の生活が戻ってきて、 ものが再び次々に盗まれていったそうなんですね。お父さんはまたですね、イライラが始まって、しまいには怒り出してですね、またケチで怒りん坊の白人と言って非難されたそうです。まあ仕方がないのでですね、あることをお父さんはですね提案します。パイナップルの真ん中に線を引いて、この線の向こう側は君たちのだから、自由に取って食べてもよろしいと。そしてこの線のこっち側は私のものだから、これを取ってはいけませんよというふうに言ったそうです。そういう提案をしたんですね。うまくいったと思いますか？うまくいかないんです、これがね。それでも彼らは盗みました。で、盗んでるところを現行犯で見つけても、ピョンと飛んでですね、線の向こう側に行っちゃってニヤニヤしてるっていうんですね、もう腹が立って仕方がなかった。でもそんな自分の醜さを反省してですね、神様にもう一度こう祈ったんです。もう二度と腹を立てたりはしませんという約束をですねしたんですね。まあ、夫さんは宣教師ですね。原住民にこの腹を立てていてはですね、彼らにキリストを伝えることができないんですね。そう思って何度も心を入れ替えようとしたそうです。しかしまたある時ですね、男がパイナップルをどっさり抱えてですね、先生の家にやってきました。そして先生にパイナップル買いませんかって言ったんですね。それ全部盗んだものなんですね、彼から、先生から。でそれを見たお父さんは、私のものを盗んでおいて、よくも私のところに売りに来れたものだなと心の中で思ったんですが、そしてそのことでまたもや腹を立ててしまって、また失敗してしまったというふうにですね、まあ書いてあるんですが、もうらしが開かないんですね。もう全然言っても聞いてくれない。でだけれども自分は怒らないと神様に約束したのに、また怒ってしまった。そうやってまた神様にすみません、また失敗しましたと、許してくださいという、こういう経験の繰り返しだったそうです。そこで彼はこう考え、神様の許しはいつまで許してくれるんだろうか、7度の70倍であってほしくない。もし7度の70倍であったならば、1年と3分の1でその神様の恵みは終わってしまう。それ以上でないと私はその恵みから漏れてしまうというふうに思ったみたいなんですね。で、そして神様のこの恵みは、あるいは許しはそれ以上であることに感謝しますというですね、祈りを彼は捧げています。そうですね、ヨハネによる福音書、ヨハネ第一の手紙の1章の9節の約束を、まあ、感謝したいと彼は言ってるんですね。どういう聖句かと言いますと、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私を清めてくださる。これが神の約束だって言うんですね。お父さんはですね、怒りの罪を止めることが自分ではできませんでした。大いにこれで悩んだんです。そこでですね、この土地は私が君たちの、州長から買ったのだから、この畑でできるものは全て私のものではないだろうか。土地を買い、自分のお金でパイナップルの苗を買い、君たちに報酬を払ってパイナップルを植えてもらったのだから、このパイナップルは私のものだろうと言って、子供を諭すように彼らに言ってみたこともあるそうです。しかしこの説得は全く功を奏しませんでした。そして彼らの言い分はこうです。確かに畑は先生のもの、パイナップルの苗も先生のもの、だけどパイナップルの実は俺たちのものだ。彼らの説明によると、植えた人がその実を食べるというのがここのしきたりだっていうんですね。まあ、これを聞いたらなんとなく、ああなるほどって思いますが、所有者からしてみれば大問題ですね。人のパイナップルを植えた人が食べるんだから、あんたじゃないと言われたら、所有者は何と言ったらいいんでしょうか。まあ、しかし ここのしきたりはそうだと、そう言ってきたんですね。パイナップルの苗を植えたのは先生ではなく俺たち。だからパイナップルは当然俺たちのもの。自分のものでないパイナップルを取られて怒るのは不思議千番だと言われたそうです。お父さんはですね、大いに悩みました。そのせいで病気にもなるんですね。まあそんな矢先ですね、お父さんはですね、休暇をもらってアメリカに一時帰国することになりました。で、一時帰国して間もなく、シカゴで催されたセミナーに参加したそうです。で、講師のお話はですね、権利についてでした。講師の先生は時間をかけて権利を放棄することについて話していました。そのセミナーの間中ですね、お父さんは、あの問題だらけのパイナップル畑のことばかり考えていたそうです。お話を聞けば聞くほど惨めな気持ちになりました。講師の先生はこう言うのです。あなたの所有物を神様に明け渡しなさい。神様はご自分の財産を上手に管理なさいます。まあ、お父さんはですね、そんなこと考えたこともない。そんなこと考えるわけもないというふうにですね、思ったそうなんですが、さらに続けて講師の先生はですね、あなたが正しい動機を持って神様に明け渡すならば、あなたが何であっても決して不足することはないでしょうと言いました。この言葉は真実で実に聖書的だったんですね。自分の持ち物を神様に明け渡すならば、それが何であっても神様の支配に入るわけですから、そのものあるいはその人に対して私たち以上の能力が発揮されることになります。神様の支配に入れられたものは決して不足することがありません。講師の先生はこんなことも言っていました。人と争いを起こすなら、その人をキリストに導くことは決してできなくなります。これを聞いてお父さんはさらに落ち込みました。確かにその通り、伝道地で私が争っている人がもし死んだら、その人は永久に失われてしまうことになる。それなのに私はパイナップルのために戦っているだけではないか。神様は私のことを許してくださらないのではないだろうかと思ったそうです。しかし神様は罪深い私を許してくださいました。話の間中、このお父さんはですね、もう泣いていたっていうんです。また講師の先生はこうも言いました。自分の権利を守ろうと躍起になっていたら健康も損ねてしまいますよ。まさに宣教師オットー・コーニングのことを言ってるようでした。まあ、その頃オットーさんはですね、もうこのことでノイローゼになってしまってですね、精神安定剤、これを服用していたそうです。もう身も心もボロボロの状態でした。そこでですね、オットー・コーニングさん、彼はですね、決心しました。そしてこう祈ったんです。神様、パイナップル畑をあなたに明け渡します。御心のままにどうにでもなさってください。その途端ですね、天来の平安が、彼の心を満たしました。もうパイナップル畑のことで腹を立てる必要はないのですね。何とも言えない解放感に浸り、自由の身になった感じがしました。しかし、そう簡単にはいきません。パイナップル畑を神様に明け渡したはずなのに、原住民の彼らは相変わらずパイナップルを盗んでいくのです。それを見ていると、前よりももっと腹が立ってしまいました。なんてこった。神様のパイナップルを盗むとは全くけしからん。お父さんはですね、神様の代わりに憤慨していると思っていました。セミナーを聞いてから、パイナップル畑は神様に明け渡したはずなのに、相変わらず腹を立てて神経をすり減らせているこのお父さんの姿がここにありました。お父さんは 祈りました。神様、私はもう限界です。あなたのためにパイナップル畑を守る体力も気力も残っておりません。あなたご自身がパイナップルを守るしかありません、というふうに祈ったそうです。まあ、皆さんにちょっとお勧めしたいんですが、今日家に帰ったらですね、ローマ書の6章を読んでいただきたい。お父さんはここからですね、自己に対して完全に死ぬということをですね、教えてもらったんですね。まあ、神様はこのローマ書6章を通してですね、パイナップル畑に関する彼の権利を完全に放棄すべきことを示してくださったっていうんですね。まあ、万策尽きていた彼はですね、神にすがるしかありませんでした。再びパイナップル畑に関する権利、パイナップルを食べる権利を全く放棄することを決心しました。それ以来パイナップル畑で起こることに関して全く気にならなくなりました。ある日ですね、ハイモというすごくまあ賢い理知的な青年がですね、お父さんのところにやってきて言いました。先生もとうとうクリスチャンになりましたね。どうしてかと聞くと、この頃先生は全く怒らなくなりました。本当のクリスチャンですって言ったんですね。どっちがどっちなのかよくわからない状況なんですが、まあ私たちの隣人はですね、これまでに行った私たちの良い行いよりも悪い行いの方をよく覚えている。ですから皆さんの隣人がですね、クリスチャンである皆さんが完全であることを周りの人も期待してるっていうんです。で、完全でない私たちが、まあ、つまり何か一つのことでもいい、それに対して勝利しているものでない私たちが、そのことを他の人に言ったとしても何の力もないっていうんですね。腹を立ててそのキリストを信じなさいと言ってみても、誰、何の証になるのかっていうわけですね。はい。ハイモは尋ねました。先生はどうして怒らなくなったんですか。彼は答えました。畑はもう荒げてしまったから。ハイモは尋ねました。では今パイナップル畑を所有しているのは誰ですか。まあ、しかしもう夜も遅くなってたんですね。今日は遅いからまた明日来なさい、そしたらその時教えてあげるからと言って、お父さんは家の中に入っていきます。ハイモはその答えが気になって、近くにいる人たちを捕まえては、パイナップル畑もらわなかった、君はもらわなかったと言って尋ねて歩いていたそうです。それでもわからないので外から家の方に向かってですね、先生、持ち主が見つかりません、誰だか教えてくださいってなおもまあ言ってるわけで、叫んでるわけですね。持ち主がわからなければ盗むことはできないじゃないですかと叫んだっていうんですね。面白いですね。翌朝家の外を見ると、なんと村の人たちが全員集まっていました。お父さんはニコニコしながら外に出てですね、おはようと言って、まあ、挨拶したわけです。彼らは一斉に、パイナップル畑の持ち主は誰なんですかと叫びました。そこでお父さんは、パイナップル畑は天の神様に差し上げましたと答えたんですね。村の人たちはびっくりして考え込みました。ある男が、先生、パイナップル畑はいつ頃神様に差し上げたのですかと尋ねたわけです。そうすると、お父さんはですね、そうだな、考えて、5、6ヶ月前かなっていうふうに答えたようです。すると彼らは興奮して、次第に騒ぎが大きくなって、しまいには怒り出しました。今すぐ家の中に入ってひざまずき、神様に畑を返してもらってください、と言いました。するとお父さんは、いや、せっかく畑を神様に委ねることで幸福になったのだから、畑を取り戻したいとは思いませんと、まあ、こう答えたわけです。村の人たちは焦りながら、 我々が先生に所有権を取り戻してもらいたいんです、と言いました。なぜと聞くと、とにかく先生は間違いを犯したのだから、畑を取り戻してください。先生が全ての問題の原因なのだから、と言ったそうです。まあ、そこでよくよくその、なぜそう言ってるのかを聞いてみると、こういうことでした。オットーさんがですね、畑を神様に捧げて以来、彼らの間では、災いが起こり続けていたんですね。祈祷師に頼んでも、生贄を捧げても、災いは一向にやみませんでした。彼らがパイナップルを盗むので、神様が働いて、ご自分の所有を守ろうとされたのでしょうね。神様の管理は絶対ですから、雨が降らなくなり、畑の作物が育たなくなり、川で魚が取れなくなり、漁をしても何も取れなくなりました。女性が妊娠しなくなり、このままでは敵の数が勝るようになって、いずれは征服されてしまうのではないかという不安に襲われていました。すべてがうまくいかなくなり、彼らは真剣にその原因を探っていたそうなんですね。彼らは困り果てて、神様が持ち主では困ります。所有権を取り戻してください、と言いました。オットーさんはそれはできない。私は畑を取り戻したくありません、と答えました。そういう押し問答がですね、しばらく続いたそうです。そこでオットーさんはこう言いました。君たちが盗むのをやめたらいいじゃないか、と言うんですね。すると彼らは、先生は頭が悪いですね。そんなことうまくいくわけないじゃないですか、と却下されました。彼らは慢性的な盗癖があるために、どうしても盗みをやめることができなかったんですね。まあ、クリスチャンの場合、コリント第一の手紙10章13節によると、逃れる道が保証されているって言うんですね。こういう場合、私たち何か悪い癖があったとき、それから逃れるためには道があるんです。クリスチャンは。またこういう聖句もあります。悪魔に立ち向かいなさい。立ち向かいなさいというのは、悪魔に抵抗しなさいという意味ですね。悪魔に抵抗しなさい。そうすれば彼はあなた方から逃げ去るであろう。ヤコブ 4-7 に書いてあります。ヤコブ4章の7節。しかし、クリスチャンはそういうことを知っていますけれども、彼らは異教に染まった原住民であるために、サタンに支配されていたんですね。そのためにどうしても盗みをやめることができなかったんです。この彼らはですね、その悪に抵抗する自分の中に入ってくるそういう思いにと戦うということを知らなかったんです。思ったらそれをするんだね。やっぱり人間の本能に従って歩いていたんでしょうか。まあ、そこで彼らは必要にですね、私がパイナップル畑の所有を取り戻すように、つまりオットーさんがですね、神様から所有権を戻してもらうように、もう引き続き訴えました。必要に訴えたんですね。まあ、もうお父さんはもうそういう押し問答がずっと続くもんですから、どうしたらいいかわからなくなっちゃったんですね。で、その時にふとハイモ、賢いハイモの名前が頭に浮かんできた。そして彼を探したんですね。ハイモ君はどこにいるんだい、と呼びかけたんです。すると群衆の中からですね、このハイモさんは現れてきて、ニコニコしながらやってきました。先生はクリスチャンになったので畑を所有することができなくなったんですね、って彼は言ったそうです。その時にこのオットーさんはですね、この聖句、まあ最初に読んだ聖句なんですが、ルカによる福音書14章の33節の聖句を思い出したんですね。あなた方のうちで自分の財産をことごとく捨てきるものでなくては、私の弟子となることはできない。こういう経験をして初めてこの聖句がどういうことを教えているのか分かったそうです。頭でなく体験的に知ったんですね。 キリストの弟子になるということはどういうことなんでしょうか。キリストの配下になるということですので、例えばこういうこともあります。クリスチャンになったと公言しながら自らの権利を主張することもできます。しかしキリストの弟子になることはできません。クリスチャンとして私の権利は私の権利ですと言い続けることはできますが、それではキリストの弟子になることはできないそうです。なぜならばキリストがすべてのものの所有者であられるからです。その背後にですね、この村の人たちの説得を頼みます。そうすると彼は一生懸命村人に説明するんですね。もしパイナップルをの権利を神様からまた取り戻したら、このオットーさんはまた昔の怒りっぽい白人に戻ってしまうから、そのまま彼がクリスチャンであるようにその助けていきましょうということをですね、話をし始めるわけです。そしたらハイも、お前も頭がおかしくなったのか、先生の神様が畑の所有者だと俺たちは死んでしまうぞ、お前も飢えて困るだろうと言ったんですね。彼らとしてはそういうことになるんでしょうね。すると彼は賢いですね。こう言ったんです。畑のそばを通ってパイナップルを盗まずにいられない人は別の道を行けばいいって言ったんですね。そして畑のそばを通らなければパイナップルの匂いがすることもなく、パイナップルのことが全く気にならなくなるだろう。先生の神様に畑を所有させておけば先生はクリスチャンでいられるのだから、そうさせてあげようって言ったそうなんですね。どうやれば盗まなくていいかという方法をこのハイモは、村の人に教えたんです。そこを通らないようにしましょう。近寄って匂いがしてくると盗んでしまうので、匂いのしない別の道から通っていけばいいじゃないかということを教えたんです。賢いですね。そこでとうとうある一人の人がですね、こう言いました。先生、先生の神様は暗闇の中でも見えるのか。そういう質問をしてきました。私はその通り、神様は暗闇の中でも見えると答えました。そしてこのことというのはですね、実は彼らが全知全能の神様のことを心にこの思い描いた瞬間でもあるんですね。そういうお方が存在しているということ、神様という存在をですね、初めて理解し始めた瞬間だったんです。そしてもう一つ、罪の自覚。盗んでしまっては自分のためにならない、盗んではいけないということをですね、自覚した瞬間でもあったわけですね。そしてお父さんはこう言いました。神様を欺くことは決してできないんですよということですね。また別の男がこう聞きました。先生の神様は大きい神様かと尋ねました。私はその通り、とてつもなく大きい神様だよ。彼は雨を支配し、君の奥さんが妊娠するかしないかを左右し、川の魚も野の獣もすべてを支配しておられる。神様の助けがなければ息もできなくなる。神の生命力が注がれなければみんな死んでしまうんだよと答えました。男は感心した様子で、ああ、本当に大きい神様だ。もう神様のパイナップルを盗むのはやめると言い出しました。恐怖心に駆られて群衆の半分はパイナップルを盗むことをやめる決心をしました。神に対する恐れを抱くことにより、人は改心へと導かれます。そういうことありますね。しかし半分の人たちはですね、なおも盗み続けたっていうんですね、ですけれども、改心して教会に加わってきた青年たちがいたんですね。すると彼らはですね、この宣教師であるオットーさんが 何も言わないのに自ら進んでですね、昼も夜もパイナップル畑を見張ってですね、誰かが盗むのではないかと言って監視してたっていうんですね。そして誰かが盗んだらそれを取り返してオットーさんのところに持ってきたそうです。それはオットーさんが頼んだことではない自主的の行動だったんですね。本当に神様はご自分の財産を上手に管理なさるお方でありますっていうんですね。所有権を捨てて神様に委ねたら全てがうまくいったんです。不思議ですよね。ところでこの半分の群衆、なおも盗み続けた人たちの上に何が起こったと思いますか？相変わらず盗むので、このパイナップルを盗み続けた人たちはですね、何かしらの災いが常に起こっていたそうです。家の人が病気になったり、家が火事になったり、家畜が死んでしまったり、何かが起こったそうです。で、彼らに、神様は彼らにですね、プレッシャーを与えていたっていうんですね。まあ、そこでですね、教会に来ている青年たちはですね、この泥棒をやめない人たちにですね、君は先生の果物を盗んでいるだろう、だからこんなことが起こるんだよ、先生の神様は大きい方なのだからと言って回っていたそうです。お父さんは何もしないんですよ。それを受け入れたそこの原住民の青年たちが教会に来て、そしてそこで学んだ人たちが盗み続ける人の家を回ってそう言ってたそうです。さて、このお父さんの経験はですね、実はこれで終わりじゃないんですね。これはもう第一段階でしかなかった。つまり小学校からですね、1年生、2年生、3年生と進級していくようにですね、彼はやっと最初の1学年を終えたところでした。つまり自分の物質的な所有権を放棄することによって、神様に全て委ねることによって、悩み事は一切なくなっていくということを学んだばっかりでした。で、次に彼はですね、その2年生に上がるんですね。それは彼の時間という権利を放棄することだったんです。まあ、ずっとですね、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生とこの進級していくように一つ一つ教えられたんですね。それはどういうことだったのかというと、まず畑の作物や、まあ、物質的なものですね、この所有権を明け渡すということを彼はまず学びました。その次に学んだのが私の時間。私の時間だから何をしてもいいし、その時間にやるべきことがあるから優先的にこれをするという自分なりの理解、そういう時間というものの理解を放棄すること。そして次が私の評判。私という人間を周りがどう見ているのか、どう考えているのか、これが気になります、人間は。そういったものも全て捨てなさい、その権利を。私はこういう人間なのに、なんでみんなこんなふうに言うのかっていうような主張も捨てなさいっていうんですね。周りがどう見ているのか、自分はこうなのにという考え方を捨てなさいということが教えられた。そして次、私の計画。自分には、皆さん、それぞれ皆さんには計画がありますよね。あったかもしれない。今あるかどうかわからないですけど、おそらく若い時は当然あったと思います。そしてやりたいことができたかどうかは分かりませんが、人間は何かしらの自分の計画を持ってますね。その計画を捨てなさいということを教えられたそうです。そして次に家族に関してもその権利を放棄しなさい。そして自分自身に関してもその所有権を放棄しなさい。そして健康、みんな健康でいたいですよね。その権利を放棄しなさい。そしてお金、音楽、生活のあらゆる面のその権利というものを放棄しなさいということを彼は一つ一つ体験的に教えられたそうです。自分のものだと思っていた権利を明け渡すように 神様に求められたんです。どうでしょう、これただの笑い話じゃないんですよ。実際に起こったことではありますけれども、読んでるともうおかしくなっちゃいますよね。それでは終わらない、やっぱクリスチャンとして学ぶべきことがここにたくさんあるんですね。そこでこのオットーさんはこういうふうに思ったそうです。自分のものとして保持しておくことのできないもののために躍起になる人は愚かであるというですね、まあ格言じゃないですけども、そういうものをまあ作ったようです。エレンジー・ホワイトもこの件に関してあちらこちらで、教訓を与えておられますけれども、いくつか紹介したいと思います。各時代の希望の上巻89ページ、ここにはイエスはご自分の権利を主張されなかった、イエスは不平を言わずに喜んでなさるので不必要なまでに過重な働きをさせられることがよくあった、しかしイエスは弱ったり落胆したりなさらなかった、彼はこうした困難に超然として神の御顔の光のうちにあるかのように生活された、イエスは荒々しい取り扱いを受けても仕返しをされず、じっと、屈辱に耐えられた。各時代の希望中間の 4ページ、高慢な心は自分の行為によって救いを得ようと努力する、しかし天国に入る権利書と資格はキリストの義のうちにある、自分自身の弱さを自覚し、すべてのうぬぼれを取り去って自分自身を神の支配に任せるまでは、主はその人の回復のために何もすることがおできにならない。自分自身を神に任せるときに、彼は神が与えようと待っておられる賜物を受けることができる。必要を感じている魂にはどんなものも与えられないものはない。彼はすべての満ち満ちた徳の宿っている神に何の制限もなく近づくことができる。意図高く意図上なるもの、とこしえに住むもの、その名を聖と唱えられるものがこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また砕けて、また心砕けて減り下るものと共に住み、減り下るものの霊を生かし、砕けたるものの心を癒す。各時代の希望の上巻の256ページ。キリストの御言葉は、我々が自分自身を天の神に結びついて離れることのできないものとみなすように教えている。我々の立場がどんなものであろうと、我々はすべてのものの運命をご自身の御手に握っておられる神に依存しているのである。神は我々を働きに任命し、その働きに必要な才能や手段をお与えになった。我々が意志を神に服従させ、神の力と知恵に信頼する限り、我々は安全な道に導かれ、神の大いなる計画の中に定められている我々の立場を果たすのである。しかし自分自身の知恵と力を当てにする者は自分を神から引き離しているのである。彼はキリストと一致して働かないで、神と人との敵であるサタンの目的を果たしているのである。まあ、我々なかなか学ばないんですね。このことを学ぶのに非常に時間がかかる。分かってるようだけど分かってないんですね。そのことをしみじみ考えさせられました。そこで私たちが目指しているのはどういうところなのか。それはイエス・キリストのような品性です。イエス様は満ち満ちた徳の高さを持っておられるお方ですね。そこまで清めるというのが聖書の約束なんですね。なのに私たちは目に見えるいろんな問題にとらわれて、なぜかですね、自分のこの権利を主張するあまり前になかなか進めないんですね。まあ、願わくば私たち本当にこのことに気がついてですね、このオットー・コーニングさんのようにですね、神様に全てを明け渡すということができるように、そうするときに神様は初めて働くことができるんですね。 最後にローマ人への手紙8章の28節をお読みしたいと思います。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。天が定めた法則、これ一体何でしょうか。今日のテーマはこれなんですが、つまり一言で言うと、私たちのものだと思っている権利を神様に明け渡すということですね。これが天の法則なんだそうです。そうするときに初めて神様は私たちのうちに働くことができるようになる。それまでは見ておられる。そのことを私たちは覚えていきたいと思います。はい、それでは終わりの賛美歌を歌いたいと思いますが、この子供の賛美歌ですね、この子供賛美歌の45番を賛美したいと思います。
許すためです、主の十字架
それではお祈りいたしましょう。天におられます父なる神様、すべてのものはあなたの所有であります。聖書はそのことを教えていて、クリスチャンはそれを認めているはずですが、しかし実際には自分の権利を主張し、自分のものだ、自分のやるべきことだ、自分の計画だと言って、あなたが私たちを通して働こうとする力を阻止している状態であります。願わくばどうぞそのことに気がついて、この夫コーニングさんのようにあなたに全てを明け渡すことのできる、そういう経験をさせてください。その時に あなたが力強く働かれるその勝利を、またその働きを目にして喜ぶことができますようにお助けください。一人一人に豊かな聖霊の交わりがありまして、その罪との戦いにおいての勝利者となることができるように助けてください。このひとときを感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。